癌と闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていく癌と生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回のテーマはこの番組へのご相談も多いがんと診断された方々のための助成制度です。そこで今回は広がっています助成制度と題して国や自治体の様々な取り組みについて坂本さんにお話を伺います。坂本さん、この番組のね、公式ウェブサイトでも治療とお金制度のカテゴリーでいろいろな助成制度についてこれまでも取り上げてきましたよね。例えば第93回ではお金の不安、生活の不安、どうしたらいいというテーマで坂本さんにもお話ししていただきました。本当にたびたび、例えば坂本さん、高額医療制度とかね、傷病手当金、障害年金などの制度をご紹介をしていただきましたが、他にも自治体によってはその助成制度って別途であったりするんですか？
そうですね。最近ちょっとずつ増えてきています。特に若い世代の患者さん、若年がん患者さんのための在宅療養支援事業といって、
はい、
いわゆる国の既存の制度ではカバーできない部分を、市町村の助成金という形で、カバーするっていう制度があるんですね。
はい、
それが一つ。要は介護保険だと、本来だったら、がんの方だと40歳以上の方が対象になってくるんですが、
はい、
じゃあ、40歳未満の方はどうしたらいいんですかっていう問題があるので、そこをカバーするべく、今申し上げたような制度が少しずつ増えてきていたりだとか、あとは国自体にもちょっと制度はないんですけれども、とにかく患者さんの生活のしづらさっていうところと、あとその費用負担の軽減っていうことを目的に、ウィッグの購入費の、助成金だとか、あと胸部の補正具、で、
はい、
例えば乳房の切除をした方が、ちょっと特殊な下着というんですかね、
はい、
を、買うことができるんですけども、やっぱそれも安くはないっていう中で、その費用負担軽減の購入費用助成っていうものなども少しずつ取り入れる市町村が増えてきています。
そうなんですね。例えば今お話に出たウィッグ、いわゆるそのカツラですけれども、これはどれくらいの、そもそもウィッグにお金がかかって、それを助成してくれるとなるとどれくらい、助成してもらえるのか、お金がね補助してもらえるのかっていうところ、この辺はいかがですか？
そうですね、ウィッグって実は結構値段的には幅があるんですよね。それこそ本当におしゃれウィッグなんかだと数千円のものも今世の中には存在しますね。
通販サイトとかでね、よく、例えばコスプレに使ったりとかね、ちょっとこう気分変えるためにっていう方もいらっしゃいますよね。
そうですね。それ以外にもご高齢の方なんかが購入するようなものだったり、あるいは医療用ウィッグという形で販売されているものなんかでは本当数万円とか、10万以上かかるようなものも世の中には存在しているっていう現状があります。で、そういう中で、どれを選んでいくかっていうところに関しては、ちょっと後ほどお話はするんですけども、この助成制度に関して申し上げると、多くの市町村が、大体ですね、医療用ウィッグの助成額の上限が3万円ぐらいのところが、多いですね。助成をする回数自体は上限をこう1回っていうような形で設けているっていうところ。あとですね、市町村によっては上限3万円ではあるんですけれども、上限3万円っていうところが一つポイントで、実際には購入費用の2分の1の額っていうような、そういう設定をしているようなところもあります。
あ、そうなんですね。
はい。結構ここはもう市町村によって定義付けというんですか、が様々なので、申請をする前に、その市町村のホームページなどで対象になる値段だとか、あと申請方法をよく確認をして、しっかり準備をして申請に行かれることをお勧めしてます。
ちなみに、そのウィッグの助成って、どれくらいの自治体が取り入れているものなんですか？
これちょっとデータが古いんですけども、とある研究班の先生が昨年の時点、2022年時点で、例えば市町村の、ホームページなどで公表されているところをこう地道に調べてくださった結果がちょっと公表されてたので、申し上げると、ウィッグの、購入費の補助に関しては、全国に1741市町村存在する中で、
はい、
406市町村 割合で言うと 23.3% が昨年時点ではどうやら設置されているらしいということが分かっています。これ結構やっぱり限定されている地域格差があるっていうことなんですけども、その後の動きが実はありまして、ちょうどその昨年第4期のがん対策推進基本計画 の、策定っていうところで国の会議がこうたくさん動いてたわけですけども、そこで本当にその会議の構成メンバーである患者さんたちがですね、やっぱりこの地域格差、若い世代が受けられる制度だとか、あと既存の制度、既存の公的制度ではまあカバーできないことに対しての、でもがんの方に対して、もっと制度の拡充ということを考えてほしいっていうところを、たくさん、こう、ご意見を出された中で、少し、こう、市町村とか県に対する、こう、予算組っていうところが変わった、現状がありまして、今年度、まあ、私が受けてる印象だけでも、急速にこの助成制度を市町村で取り入れることが増えて
きています
。はい。晴れて、私が、勤務先である、千葉県の柏市も、ウィークの助成金、今年度走ることに、決定したぐらいなので、なんていうでしょう、去年ダメだったから、多分もう今もないに違いないではなくって、今どうかなっていう感じで、各市町村のホームページを検索されることをお勧めしてます。
本当にホームページにももしかするとその動き自体は載ってない可能性もね、まだあるかもしれないので、そうなったらもう自治体に直接、例えばお電話だったりで、問い合わせてみると、あ、まさに今動いてるんですってこともね、あるかもしれないですよね。
そうですね。
そのウィッグ、ちょっと私も気になってるんですけど、やっぱりお値段高いものの方が付け心地がいいから、買うとすると、やっぱり良いものを選ぶっていうの一つの基準になるんですか？
実際には、いわゆるその外見ケアの専門の先生といろいろ私もやり取りをして分かったのが、やっぱりこう、安かろう悪かろうとか、高いからいいではやっぱないなっていうことを私もすごくこう学んだことがあります。実際、値段とかを伏せてですね、自分が試着をしてみて、自分に似合うものとか、手触りだったり、手入れがしやすそうっていうところを優先して決めて、後々値段を聞くと、私が選んだものは7000円ぐらいの、ものでした。ので、その先生がおっしゃってたのは、やっぱりこう、自分に似合ってるなっていう、こう、自信を持つことがやっぱすごく大事。で、まずは自分に似合うかどうかっていうことを、基準でやっぱ選ぶのが一番いいし、ただ、あと一方でやっぱりお手入れっていうところもあったりするので、そこに関してはちょっと助言をもらいながら、例えば、医療用ウィッグじゃない、おしゃれウィッグ、はダメで、医療用ウィッグの方がいいんじゃないかみたいなやり取りもあるんですけど、医療用ウィッグを選ぶ良さっていうのは、実はメンテナンスが割とこうサービスとしてついてくることがあるんですよね。洗浄とか、切り揃えるとか。だから、そういえば、こう、医療用ウィッグという名前だからいいとかじゃなくって、そのメンテナンス含めて、そこに、費用をこうかけるかどうかっていう決定、決め方が一つだなと思って、我々ちょっとこう、患者さんにはお話をしているところです。
そうなんですね。じゃあそういう観点からも予算を見つつ、そして助成制度が使えるんだったら、ぜひ使っていただいて、
そうですね。
ご自身にそのぴったり来るもの、ご自身を取り戻せるものっていう感じなんですかね。
そうですね。から患者さんによっては、ほんと2、3種類をですね、上手に、こう、その日の気分とかで、とかその日の着るファッションとかに合わせてですね、活用されてる方もいて、そういう方ですごいやっぱ表情もいいですよね。今日はこのボーダー T シャツだからちょっとボーイッシュなやつにしたとか言って言うと、ああ、なんかいいですね、なんて、周りも自然とね、こう笑顔になって、さあ患者さんもやっぱり笑顔になるので、
そうですね。
という、部分も大事にしてほしいな、なんて思います。
じゃあぜひね、本当に助成金うまく活用していただければと思います。そしてウィッグの補助金以外でも、先ほどね、伺った、その、胸部送信具、胸の送信具だったり、他にも助成の制度っていうのはいくつかあるんですか？
そうですね。やっぱり今日改めてお伝えしたいのが、冒頭にもお話しした、若年がん患者さんの在宅療養支援事業。この単語だけ聞くとちょっと何のことやらって思う
か。お家で在宅みたいな。
そうですよね。ちょっと解説というか、説明をすると、 がんにの診断を受けている40歳未満の方が、まあ、住み慣れた自宅で過ごしたいと思った時に、今だと介護保険の制度を使っていろんなヘルパーさんだとか、あるいは電動ベッドを借りるということがちょっと難しいので、この在宅療養支援事業をやっているこの事業の助成金を活用して、費用負担を介護保険と同じように費用負担を抑えていろんなサービスを使うことができる、
はい、
そういう制度です、でやっぱりこれもまだなかなか整備が全ての市町村で進んでるわけではなくて、例えばですけど福祉用具電動ベッドだとかを借りたいなとか、手すりをつけたいなっていう時に、その助成の対象になっている市町村って昨年時点で全国 12.7% ですし、また介護の要は人による訪問介護、ヘルパーさんが入浴のお手伝いをしたりだとか、体を拭いたりだとか、お食事のことを手伝ったりとかっていうことを整備している市町村は、わずか全国 10.1% という割合なので、限定はされてますけど、これもウィックの助成金などと同じで少しずつ今年度を拡大してるなっていう印象があるので、ぜひ知っておいてほしいです。実はですね、この若い世代の方が自分が、まあ、いわゆるがんの終末期というんですかね、状況があまり芳しくなくて、最後を迎えるかもしれないっていう時に、どこで過ごしたいかっていうことを問うた調査があるんですけども、実にですね、6割を超える方が自宅で最後を迎えたいっていうふうに答えてるんですね。年齢問わず、やはりそう希望されている方が、まあ、できるだけその希望を叶えられるようにというふうな願いを込めて設置されている助成金なので、皆さんに知っていただきたいんですけども、ちょっとだけ複雑です。私今日柏市の制度の概要を持ってきたんですけど、例えばですね、条件がですね、これ千葉県柏市の話ですね、3つ対象となる方の条件があって、1つは柏市の住民基本台帳に記録されている40歳未満の方、2つ目はがん患者さんであって、まあ、がんの根治を目的とした治療を行わない方、そして3つ目が在宅療養を営む上で支援及び介護が必要な方、ちょっとこれ自分が当てはまるかどうかわからないなっていう時には、がん相談支援センターに、聞いていただくといいかなと思います。役所と取り次ぐので、と、じゃあ実際どれぐらいの費用などが助成されるのか、支給されるのかっていうと、柏市に関しては訪問介護、訪問入浴、それから福祉用具をレンタルするっていうところに関して、1ヶ月あたりの利用料の上限を8万円として、その利用料の9割相当額。まあ、要は自己負担は1割っていう。
ああ、すごいですね。
はい。そういう、形で助成させていただいているっていうところですね。
これ知ってると知らないとでは大違いですね。
そうなんですよ。で、この市区町村単独というか、市区町村の助成事業で今課題となっているのが、制度を作ったはいいけども、申請に来られる方があまりいらっしゃらないんですけども、どう周知したらいいでしょうかっていう。
もったいないっていうとね。
そうなんです。
ちょっと
本当にそれが実はちらほらと耳に入るので、ぜひ繰り返しになりますが、皆さんには身近な方で希望がありそうな方がいたら、一回調べてみようよ、一緒にって。
そうですね。
では相談してさらに聞いてみようよって、言っていただきたいなって思いますね。
ご自身やご家族が、その条件に実は合う方でも、知らずに全額自分で負担してしまってるってケースがあるってことですもんね。
そうなんですよね。本当にね、日本の制度って、本当に自動的に情報が入ってこないっていうところ、必要としている方が、のところに情報がこう、自動的には集まってこないっていうのが、結構制度の仕組みとして課題だなと思うんですけども、ぜひ、自分からこう、情報を手繰り寄せるっていう意味でですね、相談支援センターの戸を叩いていただいて、情報を手繰り寄せていただけるといいなと思います。
がん相談支援センター、どこの都道府県でも病院も問わず、相談ね、受け付けていただけるということなので、ぜひ、がん相談支援センター、お電話、そして直接伺うなどして活用してください。さて、次回はゲストをお迎えします。大阪市立総合医療センターの大浜恵美子さんをお迎えして、子供ががんの診断を受けたとき、告知は、学校は、と題してお送りします。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、 医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置、浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。地域によってね、まだまだ対応に差もある助成制度ですが、一人でも多くの方にとって役立つ支援が増えること願っています。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、OD などでも配信しています。がんと生きるで検索してブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。